こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なんか暑いっすね。
暑くなりましたね。
ジメジメしてる気がする。
今日は5月18日に収録してますが、もう30度、予報では30度近く、29度ぐらいまで上がるとか言って、そんな上がったかな？上がった、多分場所によると思うんですけども。
そこまでって感じですかね。
そこまでって感じなかったけど、まあ昨日雨降ってたからちょっとやっぱ蒸し暑い感じはね、あって、なんか梅雨の息吹を感じますね。
日中ね、ジメジメして、夕方になったらちょっと風が吹いて涼しかったりもしますけど。やっぱ日中暑いっすね。
そうですね。今日午前中な、大文字山をちょっと走ってきたんですけど、上り1時半から8時ぐらいの時に、麓の方が24度で、
ほらら。
大文字の上の方は20度ぐらいだったかな。
お、
上はすごい涼しかった。風も通ってたし。
いやー、もともとこの週末は、週間天気予報だと1週間ぐらい前から雨予報だったんですよね。京都は。で、長山さんもご存知の通り、私は週末になると、三男の少年野球があるんで、だいたいもう日中はそれで潰れるんですけど、雨が降るとさ、さすがに室内練習場とかないんで、練習がオフになるんですよ。例えば週間天気予報で週末雨ってなると、野球残念だなっていう思う一方でちょっと、おなんか映画とか見ちゃうみたいな。
時間できますからね。
時間できちゃうから。で、しかもこの週末はミッションインポッシブルが、謎の先行上、まあ、謎ではない、先行上映をしているので、
おうおう、
これはと思ってたんですよ。もうウキウキしちゃって、もうワクワクしちゃってね。だから、土曜のさ、午前中は雨降ってたんですけど、そこはもともと、なんか強制歯科の予約が入ってたんですよね、子供の。だから、まあ、そこに連れてって。で、午後も雨だったらもうそのままね、映画でも見ちゃおうかな、みたいなおじさん。つってこう肩をぶん回してたんですけど、なんか雨が上がるっていうことで練習ちょっとやりますっていう話になり、なんなら日曜日に関してはもう朝からね晴れてるということで、もうこれなんか週末雨でウキウキすると大体こうなるんですよね。
期待外れちゃうんだ、期待が。
なんとかの法則じゃないけど大体こうなっちゃうんで、もう分かってきました。もう僕はもう自分の人生のあれがね。で、今日は野球、その野球の試合があったんですよ。少年野球の。で、今日はですね、球審という、ストライクボールを判定する審判もやってきまして、久しぶりに勝ち試合でしたね。今年、公式戦初勝利じゃないかな。
おー。公式っていうのはどういう？
公式っていうのは、一応、こう、所属してるですね。リーグが野球チームにはあったりするんです。あとは、トーナメント戦とか、そのお金払って参加するトーナメント戦とかがあって、一応そういう勝ち負けが、によってこうね、リーグだと何勝何敗みたいな記録とか、トーナメントだと勝ったら次に進んでいくみたいなのは一応公式戦で、まあ、それ以外は練習試合ってことでもう、どっか他のチームと試合、ね、と時間を。
スケジュール合わせてやるみたいな。
合わせて、そう、試合するみたいな。
なるほど。
一応公式戦の審判をしてきたんですよね。でも審判ね、前も言ったかもしれませんけど、審判はね、やっぱ難しいですね。野球の。あれだけ別のスポーツなのよ。野球っていうスポーツをしながら、審判っていうスポーツをしてる気がします。
別のスポーツをしてる。そうなんだ。
前から飛んでくるボールを常にこう、判定して、で、かつそのシチュエーションに応じたちゃんとこう、ジャッジを下していくっていうスポーツ。ですね、あれは。
なるほどね。
まあそう思うと、まあ面白いっちゃ面白いんですけど。
また別なゲームですよね、そんな。
そう、別。
確かにね、集中しなきゃいけないし。
長山さんは何がストライクで何がボールかってご存知ですか？
テレビに映ってる四角い枠の中に入ったらストライク。
そう。少年野球は色がね、黄色かったりする。いや、そんなわけないでしょ。そんなさ、ないのよ、その。
あの四角出てないんですかね？
出てないのよ。その目の前にこう、バーチャルな感じでこう、四角が上に出てたりは。
出てないんですか？
出てないんですよ。
あ、そうなんだ。右下にだって、球速とか出るじゃないですか。あれも出てないんですか？
あれも出てないんです。そう。球速がね、スカウターみたいな感じで、ピューって出たらかっこいいんですけど、出ないのよ。
あ、出ないの？
出ないんです。少年野球、学童野球とかはね、もうだから大変なんですよ。ストライクとボールは、一応その、 野球規則っていう公式のそのルールがあって、
うんうん、
こう何をもってストライクとするか、何をもってボールとするかっていうのは一応その定義されてるんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
まあ、それはそうだよね。それはそうです、ね。
そのストライクゾーンって、ストライクってどういうボールかわかります？そのまあ、さっき言ってたその四角、テレビで言ってたその四角に入
る。あの四角は何なのね。そのバッターのどこかの体の位置かとかなのかな、うん、という漠然とした推測しか感じが持ってないですけどね。
まあ、おおむね合ってますかね。
うん。
はい。まあ、大体ね、まあ、ちょっと詳しく、そのこう、正しくは、こう、こっからここまでみたいな、その正しい、あれがあるんですけど、大体、胸のこう、なんかロゴマークみたいなのあるじゃないですか。野球ユニフォームに。
うんうん、ユニフォームの。
うん。だってそこから、そこは上の高さですね。で、下は、大体
膝
上ぐらいまで。
左右はベースとかな
んだ。そう、左右はね、ベースなんです。
お
ー。で、ね、ホームベースってあるでしょ、ホームの形っていうか、五角形か。五角形の形をした。
はいはいはい、はい、
うん。あれをそのまま空中にこう伸ばしていくんですよね。円柱を。五角柱を作るんですよ。
いいって。
そう。で、高さはその、さっき言った高さで切る。その五角柱が空中にあるとして、
うん、
ボールがその五角柱を少しでもかすめたらストライクなんです。
ああ、なるほど。その五角柱に当たればいいんだ。
そう。だから結構難しい。その上から、ふわーっとしたボールが上から入ってきて、例えばワンバンしたとしても一応ストライクはストライク。
あ、ワンバンしてもストライクなんだ。
なんです。一応ルール的には。
うんうんうん。
ルール的にはですね。
うん、うん、うん。
ただまあなんかこう、まあいろいろと細かいあれはあるんです。一応まあだからそういう感じなんですけど、普通プロ野球とかはそんな山なりボールってないんですよ。当たり前ですけど、そんなボールスパコーンって打たれますんで。
ああ。
さすがにプロだと。
まあ大体ね。こうシュパッとしたボールがいってる感じですよね。あとは変化球。
変化球
、うん、ね、うん。
そうそう。まあ変化球はやっぱ落ちたりしますけど、
うん、
だから結構判定は難しいと思うんですよね。ストライクゾーンかすめたかかすめてないかみたいな。
うん。
だそれを人間の目で見てジャッジしてるんですよね、あれは。
ほ
う。で、結構難しい。審判は、僕が習ったのは、バッターって左右どっちかに立つじゃないですかね。右打ちだったら右だし。うんうん、そこの、立ってる側のホームベースのところに視線を、顔を、持ってくるんですよね、真ん中に。だから内角をまず、バッチリ判定できるような位置に顔があるんですよ。
上からこう眺めてるような感じじゃなくて、
そうそうそう、
こう腰をかがめて、内角からこう覗いてるというか、ね。
内角でキャッチャーの顔の斜め上ぐらいからこう覗き込む感じで。そうするとこう、外角のボールってね、結構判定が難しいんですよね。内角は結構見分けがつくんですけど、
ね、うんうん、
こっち側に来たとか分かるんです
けど。そうだよね。だってピッチャー側から見てればさ、その分かる、うん、その左右とかさ、分かるけどさ、
うん、
こっちなんだもんね。
そうなんです。
手前から見てるからね。手前？どっちが手前だか分かんないけど。
うん。
うん。
これがまた難しくてね。しかもそのホームベースの上が基準なんです。で、バッターボックスってホームベースよりかも縦というか長いじゃないですか。当たり前ですけど。
こう。うんうんうん。あ、バッターボックスですか、立つところね。
そう、立つところ。
バッターが立つエリアね。
バッターボックスの前に立つと、ホームベースの前側に立つわけですよね。で、バッターボックスの後ろに立つと、ホームベースが前の方に来るわけですよ。
うんうん。
だ単純にバッターの膝上、胸の高さだけで見てると、バッターの立つ位置によっては、ちょっとその、例えば、バッターが、バッターボックスの前に立って、ピッチャー側に立って、うん、で、そのバッターの前の顔の位置を通ったとしても、そのバッターを通り過ぎた後でホームベースの上でこう位置が変わると、そのストライクになるんですよね、その原理的には。
ああ、そこそこ。さっき言った通り、その円柱じゃないや、その五角柱が立ってるところに当たればいいわけだからね。
当たればいいから。
ああ。だ
結構その判定が難しいんですよね。
無理じゃないですか？
え？
無理でしょ？
いや、まあ、そういうゲームなんですよ。だから、そういう、やつをやってるっていう。
まあ、でも、その中で、その条件の中で、まあ、判定をするということですね。
そうなんです。で、なんかね、アメリカのメジャーリーグの中、どっかだっけ？マイナーリーグだっけ？なんか一応、そのレーザーを使って、ストライクボール判定するような仕組みができたのかな。
うん。
それは単純に、その、審判に耳打ちするようなシステムだったかな、確か。
アシスタント的な感じ。
そうそう、アシスタント的なやつだったような気がします。ちょっとすみません、そこはちょっとうろ覚えですけども。
どういう感じなんですかね。今のはストライクちゃうかみたいな感じで言ってくるんですかね。
そんなさ、 何関西弁の怪しげなおっちゃんがその予想を打ってくる感じで、今のはちょっとボールのような気がしますわ、みたいな耳打ちをしてくる感じじゃないですよ、その。
って言ってくるんですかね、
まあ、どんな感じなのかはわかんないですけどね。
それか、あれかさ、AI みたいな感じで、こう、98% ストライク、みたいな。なんか言っても嫌ですよね。
その耳元で。
うん、そう。
それを、それを聞いて判断する
ほうが。うん、なんかそう、62% ストライクとか言われるとさ、え、それもまた微妙だな、みたいな。
そうそうそう、そうなんですよ。その、で、なんか、その、これも多分前に話してるんで、マイルドさんはまた話してるわと思うと思うんですけど、野球の、
うん、
そのなんだっけ、コール、そのアウトとかいうのも、he's out っていうね、その、he is out っていうとか、
ははは
うん、それ、女子選手だったら、she's out みたいな、she's out みたいな、
うんうん、
とか、例えば一塁手がいて、こう内野ゴロを取って一塁に投げたんだけど、一塁手がこうグーって伸びすぎちゃって足が離れてランナーがセーフになっちゃったみたいな時は、
うんうんうん、
セーフオフザバックって言うんですよね。オフザバック、そのそう足がバックってベースのことなんですけど、
あ離れていった
ということですかね。離れてるよとか、あ英語がむずいんですよね。
その確かにね、専門用語みたいになるわけですよね。
専門、そこを英語なんだって毎回思うんですけど、
うん、そうね。
例えば内野フライを打ち上げました。で、内野のフライのコールは球審がするんですよ。
うん、球審っていうのはそこの真ん中に立ってる人やね。
立ってる人、そうそう、
うん、
外野フライはその塁審って言って一塁とか
サイドにいる人ね、
人たちが審判、はいはいはい、ジャッジするんですけど、取った時にアウトって言わないんですよ。キャッチって言うんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ、あ、知らなかった。
キャッチ、うん、あとね、インフィールドフライっていう、永山さんご存知ですか？
なんか、あ、習いました。体育の時間に。
習いました。
うん、試験に出た。期末試験に出ましたよ。
期末試験に出んの？インフィールドフライが。
出た出た。中学校の時に
出ました。
うん。
インフィールドフライは、
なんだっけ？
インフィールドのフライ。インフィールドって、まあ、内野の。
内野のフライです。
フライなんですよね。うん、で、これは、ある条件があるんです。ノーアウトもしくはワンアウトで、
うん、
ランナーが1、2塁もしくは満塁の時、その条件の時に内野フライが上がり、
うん、
内野手が捕球体勢に入った。
捕球体勢に入った。
捕球体勢に入って捕球できる位置に来た。
うん。
と、審判が見なした時に、
うん、
インフィールドフライって言うんですよ。これは何かっていうと、わざと落としてダブルプレイを取るっていうのを防ぐためなんです。
ああ、言ってた。なんかそれも前言ったな。前言ったね。
言った。
これ試験出るね、やっぱね。
出る。うん、出るんです、これ。
うん、
これ要はその、さっきの条件に合致するときに、例えば、フライをわざと落として、フライ取りそうと思ったら、例えば一塁ランナーは、その二塁ランナーは先に行かないわけですよね。その三塁に行かないから、
うん、
あ、フライが上がっちゃったと思って、待ってるときに、
うん、
その、わざと落として、三塁にピュッて投げて、二塁にピュッて投げると、その、フォースプレイで、ランナーがツーアウト、アウトになっちゃうんですよね。
うんうんうんうん、
っていうのを防ぐために、
うん、
もうその、打ってコールがあった瞬間に、その打ったバッターはアウトになる。もう取ったことになる。取ったときはアウトになるんですよね。
う
ん
う
ん、
アウトになると。
ほうほう。そうそうそう。ただ、プレイは続くんで、
うん、
そのボールを落としたとしてもアウトなんですけど、
うん、
そう、まあ、いろんな、まあ、いろんなことが、まあ、あるんですね。その後の、その、ややこしいんです、このインフィールドフライってやつ。
その条件を、あ、この条件に合致するっていうのを、即座に察知して、かつインフィールドフライって言わなきゃいけないんでしょ？
そう。
いやー。
いやーでしょ。
難しいっすね。
難しいんですよ。しかもその、インフィールドフライっていう、インフィールドフライにもう一個あって、インフィールドフライ、if fair ってのですよ。
if 文が入ってきてるんじゃないですか。
if 文が入ってきてるんだよ。
コーチの if 文が入ってきてるんじゃないですか。どういうこと？
コーチの、if、まあもう言って通り、if fair。fair だったらインフィールドフライだよっていう。
fair だった。あ、ファールと fair ってこと？
そうそうそう。
ああ、ははは。
わかります。
うん。
だからその、ボールが上がりましたって言って、構えたときに、だからその、ライン上にこう行ったときにね、怪しい。このファールで、その場合、ボールを落とすとファールになるんですよね。
ファール、
ね。取らなかったらファールになるんです。
うんうん、
そうそうそう。みたいなさ。もうそんなのさ、大変じゃないですか。瞬時に判断してやるのって。
うんうん、 それは確かに別なゲームだね。
そう。
別なスポーツだね。
うん。あと、ボークっていうのもありまして。
ボークも聞いたことあるわ。
ボーク聞いたことあります？
うん。かっこいいなって、いつも思ってる。
ボーク。
うん。
ボーク、何、名前、その、発音の感じが。
発音の感じが、なんかそのサイボーグの、なんか主人、サイボーグが出てくる映画の主人公っぽい感じの名前が。
ボーグっていう。
そうそうそうそう。あって、なんかすげえかっけえな、みたいな、いつも思ってますね。
かっけえなって、うん、ボーク、そう、まあ、不正投球のことですね。その、ランナーがいるときに、ランナーを騙す行為のことを、まあ、ボークっていう、まあ、言うんですけど。
ランナーを騙す。
ランナーがいるときに打者を騙すなのかな。まあ、要はその投げるフリーとか、
うんうんうんうん、
投球動作に入ったらもうその途中で止まっちゃいけないんですよね。投球動作。
なんか聞いておったんだ。
うん、でただそのランナーがいないときはボークではなくて単にボールになるんですよ。それって不正投球になるんでボールになるんです。ややこしいんですよ。
ああ、クかルで変わっちゃうのね。
いやクかルか、まあボークがあるとランナーは先一個塁を進めるんですけど。
あ、ペナルティーがつくんだそこで。
そうそう。でランナーいないときにボークになっても何のペナルティーもないとあれなんで、その。
あんまりボールがつくってことね。
ボールがつく。
警備のペナルティがつくという
か、ね。そうそう、つく。みたいな。まあ、そういうイメージですかね。まあ、僕今、そんな審判さして詳しくないので喋ってるんで、お前全然違うぞっていう人がいたら、訂正は、よろしくお願いしたいんですけど。
お
そうなんですよ。さっきオフザバックって言ったじゃないですか。
オフザバック。
うん、セーフ、オフザバック。野手の足がベースから離れて、セーフだったり、オフザバック。みたいな。
うん。
あと、セーフ、ジャッグザボール、セーフ。
何それ？
ジャッグルザボール。ジャッグルってなんかこうわーってお手玉みたいな。
あ、ジャグリングのジャッグみたいな。
そうそうそうそうそうそう。ジャッグルザボール、セーフ。要はそのお手玉してるから正式に補給してないからセーフでしたよとか。ドロップザボール、セーフみたいな。
ああ、それでもだってほら言わなきゃ発声しなきゃいけないわけ。
まあぶっちゃけ。
うん。
その少年野球とかのレベルだったら別にセーフって言ったら、あ、審判がセーフって言ったのねっていう、まあみんな分かってくれはするんですけど、
だからまあその現、うん、状況を見てねっていうことですね、う
ん。英語である必要がこれはあるんだろうかって思うんですけど、やっぱ国際、
ああまあね、ルールっていうふうに
考えたら、国際ルールだから、
うん、
でもや自らのことを野球って名乗ってるわけじゃないですか。
そうね。
ベースボールじゃなくて、
うん、部分的にね、日本語を使いますもんね。
うん。
うん。
まあね、こう、国際的なスポーツであるっていうことなんで、まあ、英語でいいとは思うんですけど、
うん。
そういうのを覚えるの大変だなと思いながらね。
大変ですね。思ったより大変だったわ。
やってるんですよ。
なんかテレビとかファミスタのイメージしかないからさ。あんまりこう存在感がなかったですよね。審判に対して。
ファミスタなんかもう簡単でしょ。課金うぅー。う
そんな感じ。うん。
で、そうそう。いや、こんな、まあもう、いろいろあるんですよね。審判の動き方も結構いろいろあるんで、
うん、
まあ大変、まずスポーツやった。だ最近の審判をやると僕は結構ぐったりね、疲れちゃうっていう。
ああ、集中する時間もね、長いしね。
そうなんです。うん、で、まあ、ここからその動画の話になるんですけど、
うんうん、
野球の試合を僕はよく動画に撮ってるんですよ。チームのみんなが見れるように。
うん、
GoPro をバックネットに、僕は昔からやってるんでね、まあ、バックネットとかにカメラ、昔はスマホで使ったりとか、普通のビデオカメラ使ってましたけど、最近 GoPro で撮ってて、画角が広いんで。
で、たまに忘れるやつね。
そこ。
たまにそのまま。そ
う
そ
う、半年、年に1回、2年に1回とかね、忘れちゃうっていう。う
ん、忘れちゃう。ですね。
そので動画もさ、セッティング C の審判も C のさ、
うん、
で最近はその GoPro 熱くなってきたんで、 GoPro が途中で切れちゃうリスクもあるなと思ったんで、
あ、発熱ね、熱に弱い
です
ね、たまに聞きますけどね、
うん、GoPro だと大体こう全体が映るんですけど、
うん、
全体が映らないんだけど、一応バックアップのためにこうハンディカム、昔から持ってるハンディカムを置いてみたいな、僕がカメラを2台体制で録画し、ちょっと気を使いつつ、審判もし、でも大変、いや、大変なんですよね。
あ、そう。なんか、あ、そうだ。なんか、いきなり思い出したから言うけど、
うん、
なんか、最近こう、プロの現場でも、テレビの現場でも GoPro 使われるようになってるけど、長く撮るときに GoPro 発熱して落ちるから、なんか内部バッテリーは抜いて、外部バッテリーにするってして使うらしいですね、皆さん。
あ、そうそうそう。内部バッテリーはね、熱くなって落ちちゃうんですよね。うん、
で、そういうあれがあるから、 バックアップも用意してると。
うん、そう。しかも、最近は内部バッテリー結構ね、膨らんできて怖いんですよ、
ね。やばいね、あれはね。
やばいのよ。
うん。
怖い。だからちょっとリスクもあるんで、
うん、
うん。で、まあその、最近僕、Vlog をちょっと作るのが数が減ってるんですけど、
うんうんうん。
まあ一応そのやっぱ週末野球の試合撮ってさ、その1時間20分ぐらいの動画を吸い出して、一応こう簡単にね、そのイニングの変わり目ぐらいをこう切って、編集して何回の表ぐらいまでのテロップだけ入れてとかやってると、ちょっと時間がないんですよね。
で、それ毎回やってるんですか？
まあ、ほぼ毎回やってますね。
ええ。それはその、選手の親御さんとかと共有するために、
う
ん、
あ、そうそうそうそう。撮って、うちの野球チームの YouTube にアップして、URL 限定の動画として公開するみたいな感じでやって、まあ、ちょっと余裕があるときは、勝ち試合とかでいいプレーがあったら、そこだけこう、切り抜いて、
うん、
で、その切り抜き動画最近はちょっと縦型にしまして、LINE で共有した時にこう大画面で見れるように。
うん、こう子供が大きく見えるようにね。
大きく見えるように、こうね、こう工夫してあげてとか。
気が利いてるね。
うん、でしょ？気が利いてるでしょ、うん、そうなんですよ。もう動画編集して、もうかれこれ5年ぐらいですからね、もう。結構ね、いろんなことが分かってきて。
そう、すごいですね。僕もなんか音声編集してだいぶ確かに長いこと音声編集してんなと思うけど、なんかあんまり僕発展してないもんな。
え、そんなことないんじゃないですか？その時間、編集時間が早くなるとか。
あ、まあそういうのはあるけどさ、ほら、その縦型にするとかさ、そういうこう時代のあれに応じ、要請に応じていろいろこう変えていくとかないからな。テロップも別にね、いらないしさ。テロップの入り方もさ、ほら、多分昔はペタって出てただけかもしれないけど、今はちょっとこうシュッて出てくるとかあるじゃん。だから、やろうと思ったら。手間かけると。
それはこの間あの、おっさんで行こうぜのミュージックビデオでやりました。
そうそう。
テロップが出てくるやつとか。
そうそうそう。ああいうのもさ。
そうそうそう。うん、そうなんですよ。で、最近はバンドの練習に行ったらバンド演奏全部練習動画撮って、で、ちょっとこう、編集してアップしてるんで、まあそういうのもちょっとね、うん、やってるんですけど、まあその流れでですよ。
うん。
まあ野球の試合は、昔、もうね、お兄ちゃんの時に買ったもう何年前、8年ぐらい前のハンディカムと、うん、3年ぐらい前に買った GoPro。
GoPro ね。
かな、うん、で、撮影してるんですけど、バンドの演奏、スタジオの練習を GoPro で撮ってたんです。
うん。
で、まあ、
Vlog にも上がってるやつですよね。
あ、そうそう、Vlog にも上がってるやつ、うん。で、いい感じで撮れはするんですけど、
うん。
やっぱり、ね、画角がさ、そのスタジオって結構場所によって部屋の形が違って、
うん、
こう全員がいい感じに、いい感じになるように撮れるスタジオと、そうじゃないスタジオがあるんですよね。
ああ、まあフォーメーションとか広さとかね。
そうそうそうそう、
うん。
そうなんです。で、まあ、そういうのもありまして、ちょっとなんかカメラをね、
うん、
最近買ってないな、みたいな。レンズも買ってないし。
最近買ってないな、みたいな、そういうなんか、そういう最近会ってないな、あの人みたいな感じなんですか？
会ってないな、
カメラっていうのは。よく分かってないですけど。
結構そのほら、物欲的にカメラってほら、レンズが欲しくなるとかさ、ビデオカメラが。
まあ、確かにね、新作というかね、新しいモデルになりましたみたいな結構ニュースになりますもんね。
なる。で、うん、GoPro はね、一回買い替えてるんですよ、実は。
おー、モデル。
なんで買い替えたんだろう。
チェンジ
チェンジ、モデルチェンジアップしてるんです。で、
うん、
写真のカメラも何回か買い替えてるんですけど、うんうん、ここ数年はもう今のモデルがもうだいぶいいやつなんで、
うん、
別にこう新作が出てもそこまでのスペックはいらないやとか、まあ、今あるやつで全然僕にはいいやって満足でしてるものがあったんですけど、
うんうん、
最近 GoPro でバンド演奏を撮るのになんかちょっと、うーんって思ってたんですよね。
おー
で、まあ、だいたい毎回毎回もう20回ぐらいスタジオのさ、練習風景撮ってるから、だいたい毎回同じ画角になって、基本的に固定カメラなんで動かないじゃないですか。
うんうん。
あの、場所が。
そりゃそうですね。うん。
で、360度カメラが欲しいなと思っちゃって。
全点球型みたいなやつ？
あの、まるっとこう周りが映る。
はいはいはいはいはいはい。
で、あの、インスタ360っていうですね。おうおうおう、まあ、そのジャンルでは一番有名な。
うん、僕らも知ってるわ。
知ってますか？
うん。
それの X5 っていうのがつい先発売されたんです。
新しいモデルって
ことか。新しいモデルが出たんです。
X5 これか。うん。
で、X5 が出たことにより、X4、X3 の値段が下がったんです。公式でも。で、あ、チャンスじゃんと思って。これは、X3 が手に入る、その、確か4万5千円ぐらいだったのかな。もともとがもっと高かったんですよね。うん、その発売当初は。
うんうん、
4万5千円ぐらいだって、お、もういいじゃんと思って。まあ、高いっちゃ高いけど、まあ、このぐらいならって思っちゃったんですよね。
うん。
で、
うん、
まあ、すぐに結構悩みまして、もうサイトをさ、何度も何度も見たり、おかげでもう僕の広告はほぼほぼインスタ360ですよ。僕のウェブ広告は。
まあね、変な広告出るよりいいけどね。
まあ変な広告出るよりいいけど。
うん。
出るよりいいけど。で、まあ、うん、モデルも、いや、どうしようか。ああ、X3 で十分だと思うんだけどなと思って、まあ、何にも知らないで X3、値段が安くなったから買おうと思って、スペックを見たらさ。
あ、動機はそうなんだけど、うん。うん、比較したわけだ。
比較しちゃったんです。
しちゃったんだね。
そしたら、意外となんか、撮影、一回のその撮影時間が短かったりとか、うん、まだその X3 は。なんかそのいろんな、まあ、やっぱ、最近のやつはいいわけですよ。当たり前だけど。
そうでしょうね。まあ、発熱の問題とかさ、そういうのもあったでしょうからね、きっとね。うん、そういうのもあるのね。うん、
で、また、オチはわかると思うんですけど、気がついたら X5 を買ってたんですよ。
うん、おかしいじゃん、それ。
いや、びっくりしましたよ、うん、僕も。あれっつって。
ちょっとした詐欺じゃないですか。
いや、詐欺じゃないんですけど。
その最初はさ、その、なんか安いよみたいな感じでさ、うん、あの、ほら、駅前でなんか売ってる怪しい、なんかメロンのお店みたいなやつあるじゃない、ね、うん、これ500円なのみたいな感じで言ったらさ、いや、500円はこの辺なちっちゃいやつで、実は2000円のからしか食べらんないみたいな。
そう。
一緒ですよ。
水のトラブル3000円で解決しますよって、
ね。そうそうそう。
請求金額みたいなとんでもないことになってるみたいな。
う
ん
う
ん、
もう詐欺じゃないですか。X3 で安く買おうと思ったら、最新型買ってたって。
びっくりしましたね、僕もね。
ちなみに、その、お値段は、X5 はいくらなんですか？
倍ぐらいしますね。
結構すんな。
結構すんのよ。
結構するな。
結構するなと思いました、うん、後で。
後でね。
あ、うん。
あ、本当だ。するじゃん。
そうなんです。で、あの、買うときに、ヨドバシカメラで買ったんですけど、
うん。
あの、レジで決済したときに、ふと我に返ってしまいまして、
うん、
思わずお店の人に、あ、これ、あの、売れてますかつって。
何の確認だ、それ。
いや、わかんない。自分が今買おうとしてるものは、本当にいいやつなんだろうかって思ったんでしょうね。あ、これ、あ、売れてますかつって。そしたらさ、お兄さんがさ、やっぱ正直だよね、ヨドバシカメラは。ちょっと口ごもって、あ、まあ、X4 が出てからそんなに日が経ってないんで、あの、まあ、あの、まあ、カメラ、前のやつが壊れて買い替えるという方とか、とかみたいな。
そう、
ね、あんまり売れてないのって思いながらね。
そんなぽいぽい買い替えるタイプのカメラじゃないもんね。
はい、違いますね。
お兄さん、うん、びっくりしたろうね、お兄さんも、ね。なんで急にその、うん、今のこのタイミングで質問していくんだろうな。
いや、そうだと思います。で、かつ、あの、やっぱ、インスタ360って基本的に、スポーツとかをやる方とかね。長山さんとか、
絶対楽しいと思う。スノボとかさ。うん。スノボとか、トレランの動画でも見たことありますよ。
あります？
うん。
長山さんなんか、ランニングだったり、トレランだったり、それ今乗ってないかもしれないけど、うん、自転車とかにつけると、めちゃめちゃ面白い動画撮れまくれると思うんです。
うん、うんうん。
そういう人が買うカメラなのよ。
ね、いわゆるアクションカムってね、アクションをするって
ですね。うん、僕、全然多分、パッと見、アクションするような人間に見えないと思うんですよね、パッと見が。向こう、先方も多分不思議だったと思いますよ、これは。うん。いや、まあ、それで、一応まあ、ちょっと簡単に、バンドの練習がこの間だったので、撮ったんですよ。
うんうん。
ただね、結構ね、やっぱね、面白いね。一回全部のその周りの360度の風景を撮って、
うん。
あとでやっぱ、自分でこう、ちょくちょく編集しなきゃいけないから、手間は手間なんですけど。
あ、そうだよね。そのまま。は普通の環境じゃ見れないもんね。
見れない。
うん。
だけど、まあ、やっぱ結構面白いですね。
うん。
その、編集作業も面白いし、あとね、なんか、まあ、それは試してない編集方法なんですけど、
うん。
動画を再生しながら、iPad とかそのスマートフォンに、一旦その、動画の元データを転送して、再生しながら、iPad とか iPhone を、こう、擬似的にカメラっぽく動かすと、中が動くんですよ、こう。
ああ、ははなるほど。コントロール、カメラコントローラーとして iPhone を使うみたいなイメージ。
そうそうそう。だからその一回撮影、全部撮影した後で、iPhone でこう、 バーチャルに撮影、こうカメラを動かしたりができるっていうのがちょっと面白かったです、
ね。ほー、なるほどね。
はい。なんで、まあちょっといろんな編集をこれから試してみるんですけど、まあ、あと音も結構いい気がします。マイクの集音系ですか。
GoPro よりもってこと
?GoPro よりもいい気がしますね。でそこは結構意外なところでしたけど。
へー。
はい。まあそんなのがあって、それをやってるのと、その動画編集絡みで、あれ次男の野球部の動画編集やるって話しましたっけ？
うん、してた、してた。うん。
そうそうそう。あ、それも待ってるんですよね。その、なんていう、ちょっとまあいろんなことをやんなきゃいけないことが溜まってるという。業者ですよ、業者。
業者化してますね、
はい。そんな感じの最近でしたんで、またちょっと長山さんと遊びに行きましょう。うん、その360度カメラを活用できるようなことがしたいので。
ああ、どういうふうにしたら活用できるのかな。まあ、山行けば。
まあ、山行けば。
山行けば活用される。
山行けば活用できるけど、前、実は動画としてね、2年ぐらい前の、年末にさ、大文字登ったじゃないですか。
うんうんうん、
登った。あの時に柴田さんがね、360度カメラで
撮ってくれてたんですよ。ああ、撮って
まし
たね。はいはい
はい。あれちょっとね、うん、まだ編集できてなくて。
うん、うん。
はい。あれもまあ、ぼちぼち、もうだいぶ時間経っちゃったけど、また見返してやってもいいなという気持ちになっております。
そうね。だからその複数人で登る時とかはね、ね、うん、360度カメラあったら、
そうそうそう、
なんとなく回しといたら楽しいね。うん、
楽しい。面白いですよ。
うん、
はい。まあ、そんな、最近になったら、そんな感じですかね、私は。
うん。
はい。長山さんは、なんかありました、最近。
最近は、走ってて、
うん。
ポッドキャストを聞きながら走ってたんですけども、パタゴニアがやってる、パタゴニアっていう、何、アウトドアブランド？
はいはいはい。
もうやってるポッドキャストで、トレランの選手というか、まあ、南圭介さんっていう人が、
うん、
ゲストというかその人のやってることだったりとか、その人の、まあ、トレランに至る自分の今までの人生みたいなところをこう話してる回を聞いて、
うん、
まあ、すげえ、なんか結構、すごく、なんだろうな、珍しいキャリアというか、もともとはなんか世界中回ってなんかフェスに行って踊りまくってて、
うん、
で、世界中転々としてて、で、まあ、トレランに出会って、そこから走り始めて、で、うん、今、こう、この間チャレンジしたのが、フランスからスペインにまたがる、ピレネー山脈っていうのがあるんですよね。聞いたことあるかもしれないですけども。
ああ、名前は聞いた
ことない。名前は聞いたこと
ない。うん。
で、そこを横断するという、まあ、レースというか、まあ、セルフチャレンジみたいな感じなんですけども、そこを、まあ、いかに早く横断できるかっていうチャレンジをあって、まあ、GR10 っていう、ルートがあって、
うんうん、
そのルートを走るっていうドキュメンタリーをまあ撮ったんですよ。そのカメラを追っていって。で、まあその紹介、そのフィルムをまあその全国で上映会をしながら、まあトークイベントとかもしてる、まあその一環としてパタゴニアのポッドキャストでもお話をするっていうふうな感じだったんですけども、それがちょうどポッドキャストを聞いた日の後とかにちょうど公開だったんで、
うん、
見たんですね。
お
ー。で、その、まあ、ピレネー山脈横断が、距離が914キロ。
914、めっちゃありますね。
うん。普通に、まあ、その、横断するコースは、ハイキング、ロングトレイルって言って、まあ、宿とかに泊まりながら歩いて行って、だいたい1ヶ月とかかけて行くような。
うんうんうん。
そういうところを、最速記録が9日と半、何時か、10時間だっけかな、っていうのが、記録があって、でそれに挑むと。いう風なフィルム。
9日で走った人がいるってこと？
そう。うん。ちょっとね、逆ルートになるんで、また、その、横断だから、まあ、どっちから行くかみたいなところで、ちょっと、
はいはいはい、
実際の9日間とまたちょっと違う条件にはなってくると思うんですけども、そういったことをやるっていうのをカメラが追ったという風な感じなんですね。
へぇ
ー。うん。です。まあ、それがなかなか壮絶、うん、かつ、南さんの反省を追いながらって感じなんですけども、
うん、
うん。なんか体の半分ぐらいタトゥー入ってて走ってるんですけど。
今僕も見てますけど、確かに。
うん。
うん。
もともとそのフェスとかでね、バリバリこう遊んでた感じの人なんで。
フェスとかで遊ぶとタトゥー入るんですか？
なんかね、入りがちです。
入りがちなの。そうなの、う
ん。世界中回るとなんか入りがちっていうのは確かにあるんですけども。まあまあ、でもね、それだけじゃなくね、いろんな話が途中から出てきてね、大マジかみたいな感じになってくるんですけど、うん、それがでもまたね、なんかこう、うん、 走ることっていうのがなんかね、非常に興味深く、感じる動画だったので、50分ぐらいかな、一気に見ちゃいましたけど。
こういうドキュメンタリー見ると、いつも思いますけど、一緒についてってるスタッフもすごいですよね。
うん。あ、まあ、これはでも、途中の走ってるところは GoPro で本人が少し撮影してるカットと、
うん、
あとは、その、完全に一人でずっと行くわけじゃなくて、その、うんうん、まあ、宿に泊まったりとか、途中で補給したりとかするっていうので、一応こう、車を回して、要所要所で水を補給したりとか、食料を補給したりとかっていうことをしてるんで、その時点でのこう、フィルムとかをまとめたりとか、で、さらに編集上で、その、走り終わった後のインタビューと、ご自身の反省を、こう、振り返っていくみたいなところが、こう、カットでいろいろ入ってくるって感じなんですけども、うん、なかなかね、面白かった、これは。
これは、その、聞いてもいいんですか、その、あれは、最後、その、どのぐらいで走ったのかみたいな。
ね、これはもう冒頭に、別なブログの記事に冒頭に書いてあるんですけども、その、FKT って言われる、一番早い、いい記録自体は残念ながら更新することはできなかったんですね。ただ今また再チャレンジっていうのも準備してるんだっけかな、うん、なんですけども、でも全然ダメっていう感じじゃなく、ここ中間と20時間、だから10時間ちょっとだけオーバーしてしまったって感じなんで、なかなかこう惜しい感じなんだけど、多分やっぱその、もうちょっとここまで行っちゃうと、なんかそれは10時間がどうこうっていう話じゃないんですよ、もうね。それが悔しいとか、それが惜しいとかって言うんじゃなくて、やっぱその走る中でこう、いろいろね、考えたりとか、その苦しんで乗り越えたこととか、そういうものの方が、まあ大きくて、うん。
すごい
な。なかなかね、うん、それは、壮絶な感じがね、あってね、面白かったですね。
いや、しかしその、ね、9日間、まあ、10日ぐらいかけて900キロでしょ
う。うん。1日普通に100キロ走るんですよ。しかも、山脈だから、高低差が普通に、何千メートルとかある感じなんですよね。
ですよね。
うん。
今
日僕、軽く走ってきて十何キロ走って高低差数百メートルとかでもう全然ダメだなって思ったけど、単純にそれ1日で10回やったのをさらに9日間やってるみたいな感じなんで、
すげえ、
全然もうなんか信じらんないですね、まず。
うん、なんとも、
トレイルランニング一口によってもいろんな種類があって、その彼がやってるのはすごく、そのめちゃめちゃ長い、
うん。
うん、そのウルトラマラソンっていうの中でもさらにもうめちゃめちゃ長い、まあ、ジャンルというか、まあ、やってる人ほとんどいないんですけども、
うんうんうん
う
ん、
そういう感じなんで、なんかもう話聞いてると少しおかしくて、なんか、一週間前になんか100マイルのレースに出て、ちょっと体温めてからなんか900キロのレースに出るみたいな、そういうなんか世界みたいな、よくわかんないですよね。なんか1日とか2日で終わるレースは、なんかちょっとこう、なんていうか、準備運動みたいな、そういう感じみたいな話もちらっとしてて、人間ってすごいなと思ったりしましたけどね。
中山さん、こういうの見て、よっしゃ、俺も走ったらかとか、やっぱこう刺激されるもんですか？
刺激はその別にその何百キロも走ろうっていう気持ちにはならないけど、
うんうん、
その走っていて楽しいなって気持ちのスパイスにはなりますね。なんかこの人ほど大変なことを思いはしてないけども、
うんうん、
なんかこう、でもこういう自分が感じてる辛さみたいなのを乗り越えて、まあ、山の例えば頂上に行くとか、まあ、目的地まで行った時のこう喜びみたいなのは、まあ、規模は全然違うけど、うん、そういったものへの刺激にはなってる感じはしますね。いや、到底できないですもん。自分が走れば走るほど分かりますよ。絶対無理だなって。うん、でも最近でもね、なんかね、そう、最近ストロボででも繋がってる人が最近なんか100マイル、あ、100キロか、100キロ走ったとか、うんうん、フルマラソンで自己ベスト更新したとか見てもやってるから、同世代の人が。
うんうんうん、
わあ、なんかみんなすげえなーとは思っちゃいますけどね。うん、
まあ、それはそれですもんね。
うんうん、
人は人ですよね。うん、そうね。まあ前も言ったかもしれないけど、まあその、別にその一番にならなくてもいいわけですよね。うん、自分との向き合いの話だからね。
そうそうそうそう。うん、まあね、ランニングとか、トレランとかはそういうところはあるから、まあ、面白いですけどね、うん。
いや、面白いな。その壮絶だった部分っても気になりますし、ね、
そうですね。その辺は実際にね、ちょっとね、フィルムを見てもらうと、うん、その方が僕はいいと思うな。
なんかパッと見なんか、そのね、人を見た目で判断するなって話ですけど、パッと見その、なんか一瞬のそのサムネイルの雰囲気を見ただけだと、そのフェスで遊んでましたとか、そのトレランをしてますみたいな感じの雰囲気は、なんか、あまりこう感じられないですけど。
そうですね。見た目ね。うん。
お顔出しがね、うん。でも、まあちょっと引いた絵とかになると、なんかその、やっぱ体がちょっとこう締まってたりとか、ね、
うん、
するから、あれなんでしょうけど。へえ、いや、すごいな。
うん。チェイシングサウスって、南を追うっていう、まあ多分ダブルミーニングなのかな。
ああ。
うん。多分南さんっていうのをこう、まあカメラが追っていくっていうのと、うんうん、まあその、南、っていうな当然南北の南に追っていくっていうのと多分どうなんだろうな分かんないけど、うん、
おしゃれなタイトル、
うん、
もし永山さんがトレランでなんか夢見たら長い山みたいなのを つけるそうですよね
ええそうなっちゃうの、
まあ、分かんない、
まあ長い山
うん、その名前文字のなんかタイトルつけそうじゃないですか、
うん、なんか急にダサくなった感じするな
ダサくないでしょ別にでもその発案した僕がダサいわその言うた僕がの発想がダサいと思いますから、
はい、ちょっと見てみようっていうような感じですかね、うん、
面白い、
うん、
なるほどなるほど、
うん、あとは最近はですね紅茶を飲むようになりましたって話を
紅茶
うん。
ほうほうほうほうほう
ありまして、まあ、コーヒーは飲んでたんですね、うん、デカフェに午前中には別にカフェイン入り好きなのをいっぱい飲んでて、それ以降はデカフェを飲むみたいな感じで、一応なんか豆をゴリゴリゴリゴリミルで挽いて入れるみたいな感じ、まあそんなにこだわりはないんですけども、まあせいぜい豆を挽いて入れてますぐらいの感じで、豆自体は無印で買ったりとか、
うんうんうん、
もう高いんですよ、なんかもう豆が、
うん、
どんどん値上げが激しくて、
うんうんうんうん、
なんでまあ本当に手に入りやすくて美味しくて安いっていうのを条件にいろいろ探してて、最近ずっと無印のミディアムローストっていうのが気に入ってて、ずっとそれを、まあ、安いので買って入れてるって感じだったんですが、なんか、ちょっとやっぱカフェインもう少しこう、控えたいなって気持ちにまたなってきまして、
うんうん、
でただなんかデカフェが、なんか今、あんまりこうデカフェ飲んでても、うん、変わり映えもしないかなと思って、紅茶を飲むように最近はしていて、
うん、
スーパーで買った、トワイニング、
うん、
4つぐらいの種類が入ってますみたいなアソートを買ってでその中でレディーグレイっていう柑橘系の香りがつけてある紅茶が結構良かったんで、まあ、それをちょっと買って飲むようにしてたら紅茶は結構まあ安いし、うん、結構それで満足度それなりになるなっていう風になったんで、うんうん、他の茶葉も試してみようと思ってで僕なんかそのイギリスのご当地というか、イギリスの人たちが生活の中で飲んでる、あの、安い紅茶みたいなのになぜか昔から憧れがありまして。
なるほど、
うん。で、その PG Tips っていう、あの、ブランドの紅茶が、まあ、日本でも Amazon で安く、比較的安く買える。多分現地だともう少しこう、もっと安いようなイメージのブランドだと思うんですけども、まあ、Amazon でもそれなりに安く買えるっていうのがあったので、まあ、それを買って、飲んで、あ、これがイギリスの感じかと思って入れ始めたんですけども、ティーバッグもなんか毎度毎度入れるのめんどくさくなってきたんで、一日の始まりに結構お湯を 1.何リットルか沸かして、その中にティーバッグボンボンボンって入れて、
うん、
で出して、それをなんかちょこちょこついで飲んでるみたいな感じの生活をしてますね。
うちはもうずっと、あの、結婚してからずっと朝紅茶なんですよね。
ああ、そうなんですか、
まあ、イギリスの血を引いてるんで、僕が。
クリス
。うん。いや、それ妻の趣味で、やっぱ妻、紅茶が好きだっていう。
へぇ。
で、あの、うちはあの、透明のグラスですか。あの、透明のあの、ティーポット
、うん、
うん。を、まあ、もう今3代目か4代目ぐらいですけど、買い替えて。
へ
ぇ。に、朝、最近買い替えたやつが結構容量が大きかったんで、
うん、
妻が飲む分を入れたら、残ったやつ僕はまあ飲むんですけど、
うんうん、
何ミリリットルぐらいなのかな、この、500ぐらい作れんのかな。500ミリリットルは残るんで、 まあ、それを午前中、あの、あったかい、保温のマグカップに入れて、ちびちび飲んでますね。僕は。
それは茶葉で入れてるんですか？
茶葉で入れてます。
お、すごい、本格的だ。
それこそトワイニングの茶葉ですよ。
あの、カンカンに入ってるやつ？
あの、カンカンに入ってるやつで、何飲んでるかな？アールグレイとか、アッサもあったかな？まあ、なんか、いろいろと飲んでおりますね。
へえ、いいですね。
なんかそれはもう習慣になっちゃってるから、なんかそれに対していいも悪いも、あの、個人的にはあんまないんですけど、ただ永山さんが紅茶族になってくれて嬉しいですね。
おう、ミルクとか砂糖とか入れたりします？
もうなんかその流れがやっぱこう歴史があって、
うん、
前はやっぱね、砂糖を入れて、ミルクも入れてた時期もあるんですけど、
うんうん、
あとそのなんか煮出したりもした、あのミルクで、ロイヤルミルクティー作
ったりとか。はいはい、あれ美味しい、そうです、美味しい、
うん、ありましたけど、うん、最近はもうストレートティーですね。もう何も入れない。
そのままスッと飲んでる感じ、
うん。なんかミルクティーずっと飲んでたら、なんか牛乳もやっぱ脂質があんなってちょっと思い。
あ、そうですね。そうですね。
初めて。甘いミルクティーをさ、がうまいんですよ。
そうなんですよ。ちょっとその話をね。
うん。
やっぱ紅茶はさ、やっぱストレートで飲んでるんですよ。僕もその、やっぱり。
うん。
ね、糖質も気になるし。
うんうんうん。
うん。でもなんかそのね、甘くするとやっぱ美味しいなっていうのが
美味しいのよ
あって。
わかる、うん。うん。
特にイギリスの文化を見てると、
うん、
やっぱちょっとこうミルクを、牛乳を少し足すみたいなのは、割と、まあ、最近の若い人は やらなくなってるみたいなんだけども、
うん、
結構それがとあの主流みたいな感じ、
スタンダードな飲み方
ですね。うん、そうそうそう。で、なんかその牛乳を先にカップに入れるか、紅茶を先にカップが入れるかっていうので、なんかこう、大論争が巻き起こるみたいな。
なんかこの話してると絶対ソンムーさんがこうだっていう話を言う必要な気がすんな。先に言っとこう。
うん。うんうん、そういう感じの、はい、
前話したよな、この話、うんうん。
そういう感じの話が出てきたりとかして面白いなと思ってるんだけど、
うんうん
うん、でもやっぱりそのミルク入れてお砂糖入れるっていうのは結構あの良いなと思ったので、が、やっぱりちょっと糖質カロリー気になるので、無脂肪の牛乳と、
うん、
無脂肪の牛乳はね、プロテインとか飲むのにも使ってはいるので、普段から常備してるんで、それと、うん、あとは、カロリーカットの甘味料あるじゃないですか。
ああ、はい、はいはいはい。
人工甘味料が混ざってるようなやつ、30%。うんうん、まあ、僕のやつゼロカロリーのやつなんだけど、それを合わせて作ることもあるかな。ストレートのこともあるんですけど、まあ、気分に合わせて。なんかコーヒーよりも、なんかそうやってこう、バリエーションがいろいろ気分に合わせて出せるっていうのは、面白いなと思って飲んでますね。
うん。甘いの美味しいんですよね。で、特にさ、あの、妻が入れてくれる時もあるんですよ。
うんうんうん、
まあ、朝僕が入れることが多いんですけど、休日とかに朝バタバタしてるから、紅茶だけ入れておくんですよね。ただ妻が自分の分飲んで、僕の分をマグカップに入れて、たまにそれにその砂糖とミルクを入れて、ミルクティーにした上に、
うん、
冷蔵庫でさ、キンキンに冷やしてくれた時あるんですよ。
おーおーお
ー。で、これをさ、夏のさ、野球の練習終わって夕方帰ってきてさ、もうその、水分をちょっと欲してる状態、ちょっとなんか、エネルギーを欲してる状態で、クイッと飲んだ時に、もうなんか、なんか、神の飲み物かと思いましたね、ほんで。何でこれ
染み渡るような感じで。
みたいな。
まあ、それ美味しそうよね。
めっちゃうまいの、その、もうなんか、キンキンに冷えた、
うん、
ちょっと甘めのミルクティー。これね、いいっすよ。
だクリさんとさ、うん、あのさ、自転車で山行った時にさ、アイスコーヒー僕持ってって一緒に飲んだ時もあれも美味しかったけど、うん、でもやっぱ甘いのは甘いのでまたさ、こう、美味しいよね。
うまい。
ああいう時の疲れた時に飲む時
に。うまいですね。染、みるというかね。うん。やれうまいんだよな、
うん、あとはなんか、邪道感があるかもしれないですけど、蜂蜜紅茶の茶葉もなんか面白がって買って、ってみたいですね。蜂蜜紅茶っていうのは結構出てるんですよね。スーパーに普通に置いてあって、はいはいはい、まあなんか蜂蜜のフレーバーがついてるのかなと思ったら、その粉末化した蜂蜜を混ぜ込んでるので、なんか
禁断の飲み物みたいな感じになってますね。
うん、ほうほうほうなんであの普通にこう出して飲むともう甘いんですよ。だからお砂糖が入ってお砂糖みたいな甘味が入った状態で飲めるんですよね。
うん、
で、
うん、
多分香料とかも入ってるからその蜂蜜の香りも結構強く出てて。
うんうんうんうん、
これはこれでなんかちょっとおやつっぽい感じで飲んだりとかもしてますね。
うん、飲んでみる。僕も昔その、なんかお茶にさっき砂糖とかミルクとか入れますかっていう時に、
うん、
蜂蜜を本当にその何入れてた時期もあったんですよね。砂糖の代わりに。
うんうん。
あれとやっぱ味が、粉末の蜂蜜だとちょっと違うのかな。
まあちょっとね、誇張した感じ、少しこう、蜂蜜感を強く出してる感じがあるんで、はい、あの、好き嫌いはありそうだなっていうのと、あと本当に紅茶好きな人だったら、なんかその、邪道感みたいなのもちょっとある、
うん、
あるんだろうなと思いつつも、なんかその飲み物、甘い飲み物の一つの選択肢として、お家で飲むのに結構良いなと思って、最近はちょっとそれも取り入れたりとかしてますね。
あ、蜂蜜紅茶ね。このパッケージ見たことあるな。
なんかあるでしょ？
あるある。
うん。たまに安売りしますね、スーパーで。うん。
あ、そうか。
そうか、でもやっぱ茶葉で入れてるんだね。そうやってこう習慣になってる人はね、そっちの方がやっぱりこう、クオリティもいいし、安く、量を買えばね、安くなるしね、いいのかもしれないな、
うん、
いや、結局そうなってくると、やっぱティーポットが必要になってくると、またこう、物がね、増えちゃうから、そうなってくるとちょっとまた、
事情が変わってくる。
どうしようかなみたいな感じになっちゃうんですよね。
ああ、うん、なるほどね。まあ、うちはもう、もともとそれを使ってたんで。
そうですよね。まあ、ね、うん、ずっとあるもんですかね。うん、ここ
ずっとあるもんです
かね。ここからティーポットをね、ああ、どうしようかなみたいな。
なんだっけ、ティーポットもいろんな種類あるじゃないですか。
ありますね。
なんかこう、茶葉をさ、上からこう、押さえつけるタイプのみたいなやつとか。僕のやつは結構もう、普通に中で茶葉が舞って、うん、出すときにこう、
フィルターで抑えられる。
フィルターで、そうそうそうそうそう、うんうん。やるタイプのやつなんで、まあ結構それもね、その味という、まあ好き好きだとは思いますけど、
うんうんうん、
選ぶ楽しさみたいなのがあるんじゃないですかね。
いやー、うん、なるべくね、でもね、簡略化はしたいんよね。今、まあまあ、今は、まだまだ。
うんうんうん。うん、なんか僕昔マグカップの中にその茶葉を入れて、マグカップで茶葉で入れるやつもありましたよ。買いましたよ、僕。
え？
ちょっと大きめのマグカップに、
うん、
陶器でできた、なんていうの、この、穴の開いたさ、お茶の、なんていうの、茶こしみたいなやつをセットして、そこにこう、紅茶入れて、お湯入れて、で、出てきたらそれは引き上げて、みたいな。
お
そういうマグカップをして使うみたいな。
ああ、そうなんだ。なるほどね。そういう、そうか、ポットじゃなくても出せる方法とか確かにありそうですね。
うんうん。
金属製のなんか、ティーパックの金属板みたいなやつも見たことあるの、確かに。
茶こし付きのマグカップみたいなやつ、
ね。ああ、なるほどね。あ、
うん、
いや、茶葉に手出したらさ、やばいんじゃない、
うん、やばくないです。いや、やばいってどういうこと？やばくないよ、全然。
やばくないよ、やばくないよ、みたいな感じ。
やばくないよ、全然やばくないよ、中山さん、これ。全然やばくないよ。全然やばくないよ。
うん、なんかね、いや、ほら、いろいろあるからさ、そっちもそっちで、うん、コーヒー豆みたいにさ、産地とかさ、
あ
グレードとかさ。
いや、そこは、僕も別にそのメジャーなやつで、気に入ったやつだけ買い続けてるわけですから。
ああ、そこそこ。結局、高いみたいな感じになんないから
、うん。結局ね、うん。まあ、まあ、でもいいんじゃないですか。中山さん、茶葉に手出しちゃいましょうよ。コスパはいいと思いますよ。
コーヒーはちょっとね、今めっちゃ高いからな。
あ、コーヒーね。
うん、それに考えたら、まあ、すごくあれかもしれないですね。うん、
あと、ティーポットは、日本茶にも使えますから。
うん、ああ、そっか。別に紅茶に限らない。
紅茶に限らないから。
ウーロン茶も入れようと思って入れられるか。
うん、入れますし。
うん。
さっきのそのティーカップと、その、茶こしがついてるやつとかだと別にね、他のお茶も飲めますんで。
あ、これか。二島茶。
そういう今送ったような、ようなやつ。
結構おしゃれだね。いいね。
それ多分送ったやつおしゃれなやつですね。
へえ。
これ今、僕が持ってるのは、全部陶器でできたやつですけど、
うん、
最近なんかやっぱ一人暮らしで。
マグカップはマグカップとして使えるわけですもんね、普通に。コーヒーを飲もうと思ったら別に飲めるもん、ね、
飲める。みたいな。
ね、
逆にその、逆に言うとその、茶こしだけも売ってるかもしれないですね。
あ、そうですよね。確かに。
うん、
だから今使ってるカップにこう、合えば。
そうそうそう。
いいのか。
はあ、はあ、はあ。で、蓋をしてね、ちょっと、あれです。
蒸らすような感じで。
うん、
へえ、はい。ちょっと紅茶情報、また、なんかあったら、
はい。僕もちょっと、なんか、
リスナーの方
かなって、
ね、
うんうん、考えておきます。
はい。はい、
そんな感じですかね。
かな、
うん。いや皆さんもなんか、美味しい紅茶とかね、紅茶情報あったら、ぜひとも、お便り、お寄せください。ぜひとも。コーヒーか紅茶か情報でもいいです。
紅茶でもさ、また紅茶もすげえのは高いからさ。なんか知り合いが中国茶にちょっとハマってる人がいたけど。
中国茶やばそうだな。う
ん、中国茶もなんか、結構奥が深い。結構ていうか相当奥が深いらしく。
うん、
なんか言ってることがよくわかんなかったですね、後半。うん、
いや、だからそうね。 別に我々はその高級志向になりたいとかそういうことじゃなくて、
そういうわけじゃなく日常の中にで、ので、ね、手に入りやすくて、うん、まあリーズナブルで、うん、楽しく美味しいものが飲めるといいなっていうスタンスかな、どっちかってい
う話ですかね。
うん、はい
はいはい、そんな感じですかね。
はい、はい、
皆さんもぜひともなんかいい情報があったらお寄せください。
はい、
紅茶情報お待ちしております。はい、ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター、新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。